さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは、株式会社トライオンの、協力でお送りいたします。シンクタンクジャーナルとは、京都のですねビジョン思いを京都独特のですね考え方を世界に発信しようという番組で、リスナーの皆さんのみならずインターネットを通じて、世界中の人々ですねその京都の、考えたシンクタンクの思いを考えていただきたいという番組です。本日のゲストは、龍谷大学の社会学部教授の李相哲先生です。先生どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。李先生は、ハルピンまでで、そして25年前に日本にいらっしゃって、
23
年前ですか、はい、ずっとそこで日本の大学で上智大学で博士号を捉えて、はい、それから龍谷大学の教授として、同時にですね上海に、負担大学ですか、ものすごくレベルの高い大学の、はい、そこの客員教授も兼ねておられますので、今日はですね、中国と日本のこう学生の考え方の違いとかですね、あるいは今50年前に、日米同盟がこう生まれて、そして、中国と日本とアメリカのトライアングルの関係の中でですねどのような、国際情勢の変化が起こっているという、まあ、そういう話題、あるいは Google の中国ですね引き上げるかどうかという問題、そういうことについてちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。まず2ヶ月に1回ぐらい上海の方にこう行かれているということですけれども、
はい、
上海の、学生と、日本の学生のですねこう考え方の違いとか、そういうことちょっと教えていただけますか。
一番大きいのはね、感じるのはですね、中国の学生というのは外の世界に対するその憧れというかその好奇心がねかなり旺盛ですね、うん、しかし日本はね最近外国にもちろんその旅行とかで行く遊びで行くそういう人は増えてるんですが、外国で何か成し遂げたいとか得たいとかそういう風潮はあんまり見られないんですね。中国の学生は中国だけではなく世界で何か、まあ、成功したいというそういう意気込みが感じられる。
それは中国でもかなり優秀な学生ということですか。
そうですね、僕が教えているその復旦大学というのは中国では最高レベルの大学ですので、もちろんその大学の学生たちもそうですが、一般的にそうですね、一般的に普通の大学の学生でも外に出たいというのがかなり強い。
中国も、まあ、経済的に非常に豊かになってきてるんですけれども、
はい、
それでもやっぱりアメリカとかヨーロッパに留学したりするには相当お金がありますね。
はい、うん、またですね、その金持ちでもその普通の貧乏の人でもとにかく外国に出たいというのは非常にその強いですね。その
先生も23年前に日本にこう、はい、うん、来られた時っていうのはその外国に出てみたいというその非常に強烈な思いが。
そうですね、僕がね生まれたのは本当にもう何にもないその荒野にこうポツンとある村で生まれたので、いつもその外の世界をこう想像しながら、いつかは遠いところにこう行きたいというのがいつもあったんですよね。ですからまあ、そういうところにいるから逆にまだこう未知の世界に対するその憧れがあって、そういう時代でもあったんですが、最近はね見てるとある程度成功してる中国人家庭に育ったそういう子供でもやっぱり外に出たい、それは強いですね。
外に出たいというのはどういう国ですか。
中国はね大きい国ですよね、うん、まあ漠然とみんな中国は大きい国だというふうに言ってるんですが、それでも若い人たちはその窮屈を感じるというか舞台が狭いと感じるのかもしれません、うん、ですから、まあ、アメリカとか先進国ですよね、アメリカとかヨーロッパとか日本とか、うん、ですから主にアメリカが多くて、それからヨーロッパと、まあ、日本は残念ながら 最近はですね、ちょっとその他に入ってしまってるんですね。
その他、
はい、
その他というのはベスト10に入ってるんですか？日本に留学したい。
ベスト10には入るんでしょうね、うん、それで僕らの時代はね、日本はおそらくナンバーワンか、まあ、2番目かそのぐらいだったんですよ。それで僕らの時代はその大学時代にその高倉健の映画とか、それから山田洋次のその、まあ、映画ね、それを見て本当に日本に憧れてね。あ、
そうか、映画を通じて先生日本に憧れ、
そうです、そういうのもあります。
そして、はい、うん、メディアのそういう、まあ、大学で、ね、メディア論とかそういうマスメディアのそういう授業をされてますけども、やっぱその映画の影響ってやっぱ大きかったんですか？
大きいですね。その山口百恵のその絶唱という映画、ご存知ですか？
絶唱、
絶唱はね、うんうん、ストーリーはね、その旦那さんがその三浦和樹でしたっけ、その
友和ですね、
うんうん、彼がその戦争に行くんですね。多分その戦争に行った部隊というのは中国か韓国だったんですが、うん、それは中国からすると敵ですよね、
うん、
しかしその映画にこう出てる山口百恵というのはその旦那さんを待ちながらこう田舎でこう働く、そういうストーリーなんですが、もうみんな泣くわけですよ。ですからその日本というのはもう我々と戦った敵だという教育をずっと受けても、映画一本でそういうの全部忘れてしまう、うん、それぐらいの影響があるんですよ。
韓国の韓流もそうですね、冬のソナタとかもそういう、はいはい、うん、映画のソフトパワーというのは想像以上ですね。
そうです、はい、うん、
中国、いや中国の発展について、はい、まあ、中国の経済成長、この30年で30倍に伸びたとかですね、はいはい、すごく、まあ、GNP からですね、分かるんですけれども、うん、それはあくまで、数字とかですね、うん、こう例えばテレビの映像からなんですけれども、実際、はい、中国にしょっちゅう行かれてて、どれぐらい中国というのは発展してるんですか？
で僕はね、ほぼ3ヶ月に1回か2回は行ってるんですよ。それで、割とこう冷めた目で冷静に中国を見てるんですが、それでもね、中国に入るとやっぱりこうどこかでこうエネルギーを感じるんですよね。すごいパワーを感じる。で、これ僕だけの感覚かと思ったら、去年の暮れに家族を連れて上海に行きましたら、うん、やっぱり家内がそういうこと言ってね、そのもうとにかくこう例えば上海はですね、高層ビル30階建て以上の高層ビルが2000棟以上あるんですよ、
うん、
これ世界どこの都会にもこういうのはないし、しかも一つ一つがもうとてつもなく大きいわけですよ、
うん、
ですからそういう道をこう歩いて、そのもう人だかりのそういうところを見たりとかすると、やっぱり活気にあふれてエネルギーを感じるし、友達と会って話をしますと、やっぱりもう日に日にこうそのもっともっと良くなってるっていうのがもうすぐ分かるわけですね。
彼らの、所得っていう、例えば先生がね、こうアカデミックな分野、大学の教授とか向こうの、あるいはビジネスマンとか、まあ、いろんな分野の方がいらっしゃると思いますけれども、はい、どれほどその成功した人というのは豊かなんですか、一般の中国人から見て。
僕はね、友人の中に、まあ、多分僕の周辺にいるのが成功している人が多いかもしれませんが、うん、例えば四つ星ホテル持ってゴルフ場を 何か所か持ってる人もいれば、10年ほど前まではもう僕が金持ちだったんですね、行ったら食事を、うん、僕がそのごちそうしたり、
うん、
それが今回行ったら上海のワイダンが見える、うん、素晴らしいクラブですけどね、はい、1食30万円くらい出すんですよ、
1食
日本円でね。まあそれは家族連れて行ったから、まあそのメンツを大事にしてるから、そういうちょっとこう腹をくくってる部分があるかもしれませんけど、そうじゃなくて普通にそういう消費をしている人が多いんですよ。だからもう我々が、まあ、1回食事に30万使ったらそれはちょっと大変ですよね。
世界で最も、お金持ちはインドに で貧しい人もインドにいると、中国もやっぱりそうでしょうね。13億の人
口、そうですね、
うん、で日本の GNP を今年抜いたと。
そうですね、
中国が、はい、
う
ん、でその中国の1割の1億3000万の人というのは、はい、それはかなり豊かな人いるでしょうね。
そうですね、まあ、1億3000万いるか分かりませんが、うん、あの富裕層は6000万以上はいると思います、うん、ですからその6000万以上は韓国のその平均所得以上の所得があって、うん、先進国の国民並みの生活をする。
中国は今一人っ子政策ですね、はい、で子供が一人で、そして大学でも、まあ、復旦大学とか北京大学とかその世界でもトップ50に入るような大学にこう来るためにですね、はい、うん、やっぱり塾に行って、もう子供の時からもう徹底的なスパルタ教育でベストの大学に送るんでしょうかね。
そういうシステムがね、非常にこう複雑で、多分外国人が分かりにくいと思うんですが、例えば北京大学、復旦大学の場合は付属中学校、小学校があるんですね、うんうん、でそういうところはですね、あの塾を通わなくても、うん、結果的には中国で一番いい大学に行けるんですよ。
だからそこに入るために勉強しなければいけないですね。
ええ、もちろん。
だからそのスパルタ教育というのはもう生まれた時から本当に一人っ子なんで、この子供にかけようという親が親戚一同がいて、ええ、相当教育投資もしていい大学、いいその小学校中学に入れるという。
そうです。ですから教育格差がこれも一つ大きな問題ですね。経済格差が教育格差を生む場合もあるし、地域格差が教育格差を生むんですね。上海にいればそれなりの教育を受けられるんですが、地方にいたら金があってもいい教育を受けられなかったりとか、これはまあ、うん、結構中国の大きな問題。
そういう中国の教育の競争社会の中で勉強してきたエリートがこう復旦大学に上海に行って、そこで先生がこう客員教授として教えに行かれて、うん、はい、学生に構成しながらですね、中国の学生が本当に日本という国をどう思ってるかっていう、はい、
ひとときね、あの5年ほど前の中国の学生というのは、理由なく日本を憎んだりとかね、
うん、
まあ、それは当時愛国教育で江沢民が主席時代に日中関係が悪くなって、うん、小泉さんが、靖国神社を、ね、それがもう両国 の, その大きな問題になって、そういう影響があるのかもしれませんが、その時代に中国メディアが日本の戦争時代の残虐行為をそのこう映画化、その映画でその、うん、なんていうかな、その非常にこうリアルにね、本当は現実にはありえないそういう映像を作ったりして、それで毎日もうその反日教育をした、そういう時期とも重なると思うんですが、その時は日本に対してかなりその否定的な、まあとにかく日本が悪いとか言ったら、じゃああなたは日本の歴史を読んだことあるのとか、あるいは日本の人と話したことあるのって言ったら、ないんですよね。
うん、
何にも情報を持ってない。しかし最近はね、そうじゃなくって、日本に非常にこうちょっと自信がついている部分もあるかもしれませんが、日本は綺麗なそういう、こう街がねたくさんあって、それで食べ物もおいしくって、アニメもあってと憧れる子が多い。
うん、アカデミズムの分野ではどうですかね、日本の学生と比較した場合に。
いや、学生は当然中国の学生たちが勉強はたくさんしてるんですね。ただこれ、うん、
日本の学生がやっぱり勉強、
ただね、ここが難しいところで、日本の学生は、まあ、勉強しなくてもね、栄養がこうバランスよく取れるんですね。ということは何でも読める、何でも見れる、制限がない。しかし中国の場合は、うん、その経済的な状況とかまだ基盤の問題もあって、政治的な要素もあって、そのバランスがそんなに日本の学生と同じぐらいのバランス取れた、そういうこう栄養を受けられない、
うん、
だからそういう意味ではね、日本の学生と中国の学生単純には比較できないんですけど、技術とか意欲とか、その、まあ、 頭の良さというか、そういう面でいうともう抜群に今の中国 の, そのエリート学校の学生は素晴らしいですね。
やっぱり中国 の, その本質的真実を、見抜くことができるのはやはり李先生は中国で生まれになって、それで23年間日本で、そしてアカデミズのトップの教授として日本を見られて、そして中国に定期的に来いかれると、もっともその客観的に日中関係を、まあ展望できるというか、できる方なんですけども、本日のゲストは龍谷大学の李相哲先生です。いつものように、ここで、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野田物です。シンクタンクジャーナルは、世界の中の京都を客観的に見つめて、京都から、京都のビジョンなりシンクした、ビジョンをですね、理想を世界に発信しようという番組です。本日のゲストは、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。李先生、あの前半は、中国の学生から見たこう日本ということでちょっとお聞きしてるんですけれども、はい、今やっぱり一番話題になっているのは Google が、中国のこう IT の市場からですね、引き上げようか、はい、あるいは中国の規制が厳しいからというふうな大きなあの、まあ、論争がされてるんですけれども、どうですか中国のメディアのあり方。
中国という国がね、今どういうふうに考えてるかということをまず理解する必要があって、あの中国は今経済的に非常にこう発達しているのは世界的に見てわかるんですが、これに対してはまあビジネスマンとかはですね、中国はこう経済的には成功するだろうと、なぜかというと、あの指導部がね、あのビジョンがあって、うん、それから意思が強くて実行力があって、ですからこれは可能なんですが、そうするにはあの何も言わずについてこいというふうな、そういう政策を今取ってるわけですが、あのそこでね、民主主義とその、まあ、社会主義といえばいいのか、中国という国はある程度人を統制しつつ社会の安定を保っていきたいと言ってるんですね。でこれはあの中国がまだ民主主義に対する理解が、あの、まあ、一部のエリートたちは分かってるんですが、まだこう浸透してない。それでこの間のクリントン、あのオバマ大統領が行った時に、はい、インタビューの時にそのメッセージをね、あの健全な市民はあの、まあ、国にとってこうプラスになるというような、そういう英語のメッセージを書いたんです、うん、ですから健全なジャーナリズムは健全な市民を 育てる、うん、健全な市民はまた健全な社会を、まあ、あのこうその営むという、そういう話ですが、健全な市民が育つためには情報を透明にして、 情報にアクセスできるようにしなきゃならないんですね。
もし中国の13億の民が、はい、世界のこう情報に自由にこうアクセスした場合ですね、やっぱり中国のこう共産主義の社会主義の体制がですね、
はい、
問題になったり、あるいは一人一票ということはないですね、
はい、
中国の場合はその民主主義というのがないと。で、民主主義になるために焦った場合ですね、中国というのは非常にマイナス面もたくさん出てくる可能性もあると思うんですけども、うん、
ですからその中国人にこう聞くとね、今の中国人は今の中国の指導部を支持します。ですから、うん、その辺はね、その体制がひっくり返ったりとかそういうのはないんです。ただその情報を統制してそのクーグルに自由にアクセスできなくしたりとかするのは中国指導部の推測ですよ僕は、
うんうん、
なんとかして混乱が起きないように、
うん、
で一部のそういう、まあ、勢力というかそういう人たちはそのお構いなくそういうことをするんですが、そうは言っても民主主義とかジャーナリズムの権利からするとその情報を遮断するというのはこれはいけないわけですね、
うん、
ですからそのクーグルはそれでもその一部制限があっても中国人にこうアクセスのチャンスを増やすという意味では我々やるんだという論理で今までいたんです、
うん、
しかしそれが非常にこう敏感なチベット問題とか天安門問題とかこれはアクセスできなくしてしまったもんですから、
うん、
そのアメリカの議会でも批判されたり世界のそのハッカーたちが中国国内からもですよ、グーグルを攻撃したりとかするので、
ヒューマンライトというか人道的な問題からいくと、まあ、グーグルがやってることは正しいと思うんですけれども、
うん、
同時に僕ハードパワーという軍事力っていう一つのパワーがあって、うんはいはい、もう一つソフトパワーでもその情報という、うん
はい、
IT というインフォメーションテクノロジーの技術を通じて中国に対して、安全保障の面でもいろんな浸透していくと、でそういうある程度そういう浸透することによって中国がまとまってそれはアジアイズワンというか、うん、アジアの発展にも、まあ、世界地球駅というか地球のためになると。だから僕その情報が自由に、まあ、中国もある程度妥協したりですね、 Google もそれなりに中国に、まあ、Yahoo もそうですけど出て行って、はいうん、うまくやってほしいというふうに。
そうです。ですから中国政府が恐れているのはそのある意味 Google も一つ の, ツールですね、道具というか、それを好ましくない人たちが うまく使ってしまったりした場合にはちょっと困るわけですね。ですからそれから Google の立場からするとその中国市場におけるシェアがそんなに多 く, 大きく
どのぐらいのシェアですか。
10% ぐらいだって聞いてます。10%
しかないですか。
10%しかないです。
例えば日本の場合はもう Google、Yahoo がほとんど、まあ、検索する場合ほとんどかなりの、
ね、中国はね、中国人がやってるそのバイドゥというのがあって、それがほとんどシェアを占めてるから困ることはないんですが、その中国のその検索システムというのはおそらくその中国の規制をやっぱりこう尊重しないとやっていけませんから、だからクーグルが撤退するとなったらかなり残念なことですよね。
その中国 の, そのシステムはグーグル、ヤフーと同じぐらいのレベルに達してるんですか。
もちろん
それは中国独自の技術で作った、はい、
その辺までは私詳しくありませんが、うん、その中国のやっぱりそのクーグルの創業者みたいな若い人が作ったものがいい。
クーグルの創業者もスタンフォード大学で学んだ中国人でした。
中国人ではないんですけど、ね、
インド人、インドでしたかね。違ったかな、なんか、うん、
中国の若い名前を忘れたんですが、うん、バイドゥを作ったのは、うん、まあ、若い青年です。ですからそれがほとんどこう中国人それ使ってますし、中国人の普通の人たちはその Google がなくって不便を感じることはない。ただ
Google にアクセスできなかったら、はい、中国のそれだったら国がものすごいやっぱコントロールできるということで。
そうです。それともう一点はね、うん、Google を通して中国国内の人たちが情報を得るのと、その全世界 の, その地球規模のね、そういう情報をキャッチしたりとかするには やっぱりグーグルを通す必要があるんじゃないかと思いますし、だからそういう意味で中国政府がその規制をかけるとグーグルは撤退するとは言ってるものの、一部の報道ではそのグーグルの中国本社が6ヶ月分の給料を出しても、撤退するとかいう噂も流れているというんですが、正式にはそういう情報はないです。
やっぱりグーグル側からしてみても、ある程度中国に対してプレッシャーかけるということはいいことかも分からないですね。
そうです。だからグーグルの今回の態度表明は私は非常にいいことだと思います。そうすべきですね。
中国人の学生は世界にこう世界観があるというか、世界に目を向いているということを、言われたと思うんですけれども、本当に21世紀はアジア太平洋の時代が来て、特に中国インドが中心になっていくと言われているんですけれども、我々はもっと本当の中国人の学生と日本の学生も、コンタクトしながらですね、コンサルテーションというか協議しながら、何かやっぱりビジョンを築き上げていることが大事だと思います。
僕はね、日本の学生は非常にこう平和に対する考え方、それから環境に関する考え方、それから他人に対する配慮とかね、そういう基本的な人間としての価値観のベースの部分で非常に素晴らしいものを持ってるんですよ。で、厳しく言えば中国の学生にそれがちょっと欠けてる。ですからその両方がね、交流をして、そういうアジアがこう一体となってこうチームを組めばね、もっと素晴らしい。
日本の役割というのは何でしょうかね、特に学生に対するメッセージ。
ですからそういう、こう人類全体のこう幸せを考えるとか、そういう価値観の、
国際協調主義っていうか、アジアの価値観とか
価値観の
価値観ですね。
そうです。ですから、単純に言えばそのエネルギーを大事にしましょうとか、それはうちの子供たち見てもその考え方にそれが染み込んでるんですね。中国人はまだまだそういうの全く考えない。
今回ハイチで20万人ぐらい犠牲になる大きな地震が、あったんですけどね、いち早くそのヒラリー・クリントンがハイチに入られたりですね、中国もいち早くハイチの救援に行かれたんですけど、日本はちょっと遅れてるんですね。そういう意味で、中国というのは資源外交という見方もあるかも分かんないですけれども、それよりやっぱり人道的援助に関してはですね、ものすごくやっぱりパワーを持って世界観があると思うんですけど、
一つは中国が世界に出ようとする一つの証だと思います。今までは世界のことが自分と関係ないと言ったのが、最近は世界のことはやっぱり中国とも関係あるんだという考え方を持っているようになったという意味では、中国はかなり大きく変わってますね。それが資源とか何かの、裏でそういう政治的な意図があるかもしれませんが、それをポジティブに捉えて、やっぱり世界のシステムに中国をこう引っ張り出して、それで平和な世界を作る必要がありますね。
もっと日本の学生も中国とですね、協議しながら、そしてたまにはですね、思い切り議論という意味で戦いながらですね、いいものを築き上げていくという。
そうです。
こういう議論がね、そこに共通の言葉っていうのは、僕は日本人はなかなか中国も話せない、中国の人も日本語話せないといった場合に、グローバルイングリッシュというか、要するにアジアに通用する英語力だと思うんですけどね。
そうですね。
英語力をもっとつけるようなですね、そういう、日中のそういう勉強会とかですね、シンポジウムセミナーがあればいいと思うんですけれども、
だから頻繁に会うことですね。
そうですね。この番組、シンクタンクジャーナル、本日のゲストは龍谷大学の、李相哲先生に来ていただきました。李先生はもう2ヶ月3ヶ月に1回この番組に来ていただきたいと思います。本当にどうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。